福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
駅前のカフェにいるの来られない？
そうは言っても1キロくらいはあるんだからね。だけどすぐ行くわ。
歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
免許いらないのよ、
福島トヨタ。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
今日はウルトラ FM 佐藤雅彦がお送りいたします。お迎えしましたゲストは須賀川商工会議所青年部会長の斉藤丈太さんと専務の柴良太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日お伺いする話は第34回田善検証版画展についてなんですけども、はい、こちらの版画展というのはどういうものなんですか、会長。
はい、私どもが須賀川商工会議所青年部、でございまして、市内の小中学生向けに地元の田善を皆様に知っていただきたく、普及するべく版画展を開催して、ございます。
はい、この歴史ある、ね、34回も行われているんですけど、まあ、須賀川の方は青堂田善というとね、はい、皆さんご存知ですが、県内の方でご存知ないという方のために青堂田善について柴さんからちょっとご説明ください。
は
い、
まあ、青堂田善とは江戸時代の国際的版画家として知られておりまして、白河藩の松平定信公の絵師として我が国初めての銅版画による解剖図や世界地図などを作り上げて活躍されてましたと聞いております。
はい、
で今も須賀川の博物館には多くの作品が展示されているので、
うん、そうですね、
はい、
2階の部分で常設でね、
はい、
いろいろ見ることができるので、
はい、
ぜひ須賀川を訪れた際はね、
はい、
こちらも見てほしいんですが、そんな青堂田善を検証するということで、はい、まあね、この34回を迎えている版画展ですけど、今回は何点ぐらいあったんですか？
ですね、2100点ぐらいですかね、小中合わせて。
これはすごい、
すごい、
すごい、
はい、2100点をお二人も参加してこの賞をね、いろいろ選んだりされたんですもんね。
はい、
はい、はい、
今回は青年部もチーム田善賞っていうことで、はい、青年部の中でも1枚選ばさせていただきました。はい、
かなりの数の表彰があるんですもんね。
はい、小学校で入選以上が、うん、500点、
はい、
中学生で200点ぐらいですかね。
はい、はい、ちょうど今ねテッテでは版画展をやっていて、10日まで見ることができる、入場無料なのでね、はい、ぜひ須賀川以外の方にも見てほしいですよね。
いや、そうですね、ぜひ、
はい、はい、でこれ34回っていうこともあって、お二人も参加は子供の頃は参加してね
そうですね、小さい頃は夏休みの宿題ぐらいで、
はいはいはい、
冬休みかな、冬休みの宿題ぐらいでは来たような感じしますね。はい、
あれ毎年やってたんですか？
毎年やってたはずです。
はい、はい、なんか思い出ありますか？
僕はまあ彫刻刀をいじってた記憶あるんですけど、
はい、
何をやったかは覚えてないですね。
私も彫刻はいじってた記憶はありますけど賞を取った記憶がなくて
でも多分あんまりこう小学校の頃とかは、
はい、
青堂田善って言われてもあんまり分かんないけど、とにかくやってるみたいな感じはあったと思うんですけど、中学ぐらいになるとちょっとやっぱりこういろいろな知識もあって、
うんうん、
こう版画に対する思いがあったりして、僕毎年優秀作品を見させていただいてますけど、クオリティ高いですよね。
そうすね、
いや、そう、だんだん上がってきましたよね。
はい
はい、
これを通して須賀川商工会議所青年部としてはどういうことをやっていきたいですか？
ですね、やはり小中学生のこの多感な時期にですね、 自分たちで美術を通じて、五感を鍛えるというか感受性豊かな大人に育ってほしいという思いのもとをやっております、
うんうん、そうですね、はい、僕も毎年ここのとこ 5年ぐらいはずっと見させてもらってますけど、なんかこうフレッシュな感覚っていうかね、お子さんならではの視点で、うんうん、もう僕なんかはなんかこうありきたりなこう構図みたいなのもありますけど、こういうピンポイントですごいなみたいなとこって結構ありますよね。
はい、うん、
伝染賞に輝いた方は、うん、確か CWAJ さんってあの
代官山の
代官山の、うん、
美術館、
美術館に展示されるんですよ、うんうん、
なるほど、
はい、それで去年はその、うん、昨年はあのその子ど伝染賞を取られた子どもたちを引率して見に行って、
なるほど、すごい、でそんやっぱでもそれもお子さんはすごく誇りに思ったりして、こうなんかこう過ごしていって第二の伝染とか、まあ、伝染じゃなくても何かクリエイティブなことをできる子供が育ったら嬉しいですよね。
そうですね、はい、
お二人はあの選ぶときはどんな視点で選んだんですか今回。
僕はやっぱりその子の、まあ、題名とその作品とメッセージ性強いものがやっぱり好きなので、うん、ちゃんと伝わってるかとかそういうスキルじゃなくて思いの方を重視して選びました。
なるほどね、
はい、うん、私はあの、まあ、できればあの見ててこれ面白いなっていう作品が好きで、なんか何点かあったんですけど、あの、まあ、ちょっとこれは個人的な話になっちゃうんですけど、はいはい、あのブレーメンの音楽隊で、はい、ロバー、ニワトリ、うんうん、あと、ね、犬かな、犬、
こう猫かな、
猫かな、
こうね、
段になって、
段になるやつ、
あれが一番好きで、はい、まあ、ちょっと私はずっと押してたんですけど、まあ、途中まで入選までは残ってましたんで、
う
ん、
なるほど、はい、そういう構図の音があったんですね。
はい、あったんですよ。
なるほど。
で、それがちょっと好きで、なんかこう、うん、あ、こういう絵を描いてくれる子ってどんな子なんだろうとか、うん、その奥にいる小学生とかを思い浮かべながら、うん、子供たちを思い浮かべながら選んでましたね。
うん、やっぱりその親御さんもね、あのそうですし、家族みんながなんかうちの子がこんな作品作るんだみたいな、
うんうん、
なんかこう発見的、新たな発見もあると思うんですよね。
そうですよね、はい、うんうん、
で先ほどご紹介していただいたこの青堂ぜんぜんさんですけど、はい、須賀川としては、まあ、誇りに思える、まあ、今でいうアーティストですもんね、
はい、
お二人はどのように感じてらっしゃるんですか。
説明、やはり江戸時代の時にこの銅版画というもので、脚光を浴びたんですけども、うん、当時その銅版に傷をつけて薬剤入れて版画するっていうその考えがまずそこを編み出したっていうのがすごいなと思ってます、う
ん、すごい細かいその版画のね、
はい、
あの作品を見ていただくと分かるんですけど、こんなものが当時できたんだっていう、うん、驚きがありますよね、
はい
はいはい、私はあの先ほどご紹介させていただいたんですが、うん、あの解剖図や世界地図などを作った方っていうことなので、
はいはい、
あの医療やあの世界地図なんで、あの
そうそうそう、
そうっていうところにまであの着目して、あの、ね、素晴らしい方だなっては、うん、
そのエンターテインメント、さっき言いましたけど、それだけじゃなくて社会とのつながりっていうか、
そうですね、
はい、医学をこうね、はい、ちゃんとこう、うん、進化のために手掛けるみたいなところもあるので、
は
い、いやこれはただのこうアーティストだという枠を超えてね、
超えて、そうですね、あの違うジャンルの分野にまで、うん、あの影響してる方なのかなと思います。
あの僕もちょっと勉強中ですけど、江戸のね風景をね、
はい、
ずっと描かれたり、
そうですね、
遠近法を使ったっていうのはすごい初めてなんじゃないですか、日本でね。
そうですね、
なんかそういうことも言われてるんで、うん、ぜひこれを機会にその伝染検証ですからね、
はい、
版画展なんで、
はい、
ただいま須賀川市の手ってね、町の中心部にありますが、こちらで1階でね、
はい、
版画展やってますので、10日までぜひ須賀川以外の方も来ていただけたらと思います。最後にお二人から一言ずつお願いします。
はい、ぜひですね、あの今開催中の 田善賢秀版画展、子どもたちの作品いっぱい、素晴らしい作品ありますのでぜひお越しください。
はい、須賀川の田善賢秀版画展、須賀川商工会議所青年部が開催しておりますので、県内各地、全国からでも来ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、今日は須賀川商工会議所青年部斉藤城太会長と専務の司馬遼太郎さんをお迎えいたしまして、現在行われております第34回田善賢秀版画展についてお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
駅前のカフェにいるの来られない？
そうは言っても1キロくらいはあるんだからね。だけどすぐ行くわ。
歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタの Cwalk S。
免許いらないのよ。
福島トヨタ。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。